今日は上手にならせました。はい、今日はですね、ワンチャンを受けてくださっている方が、これちょっと分かりやすいから話してもいいかなって言ったら話していいよって言われたんで、言ってくれたんでお話ししようと思うんですけれども、なんかね、ワンチャンってね、もう話がね、細かすぎて壮大すぎてね、こうですよみたいな例を挙げるのが非常に難しいっていうかね、分かりづらいっていうかね、なんかやってる人にしかちょっと分かんないっていうところが、その人の個人的な話だからね、個人的な話を細かく、これがこうでこうでこうなってるよっていう話だからさ、こう表に出しにくいんですけども、今日の非常に皆さんにとって非常に使える話だなと思ったんで、はい、お話ししていいよって言ってもらったんで、お話ししますけども、その方は、仲良しと思ってるお友達がいて、仲良しだからね、仲良しのお友達がいて、だお互いね、いろんなことがあったら、なんかあったら相談し合ったり、みたいなことをして、アドバイスしても、その方がアドバイスするっていうか、その方は話を聞いてもらったりとか。で、その方は友達にアドバイスするっていうことが結構あるらしいんですけれども、まあでもお互い相談に乗り合えるような仲良しで、まあとてもありがたい存在なんですけども、なんか最近その子にすごいムカつくことがすごく嫌なんですっていう話からの話で、でなんでかっていうと、なんかその友達はなんかこう、まあ、いつも同じようなことで悩んでて、いつも話聞いてあげるから、いつもアドバイスはするんだけど、それは全然聞いてくれないと。でだからなんか聞いてくれないし、なんかこの方はワンチャン受けてくれてるから、こういう風にやったらいいよみたいなことを言うんだけど、自分をこういう風に見るんだよみたいなこと言って、私はそういうのはいいし、そういうんじゃないと思うみたいに言われて、なんか、まあそうかとも思うけど、なんか何回も同じところでつまずいてんのを見てて、こっちもイライラするし、なんか話聞いてくれればいいのに聞いてくれなくて、すごくなんかそのことに対してなんかすごい気を持っていかれるというか、それか気になって気になって、なんかもう嫌だなみたいな感じになってるのをなんとかしたいっていうお話だったんですけれども、じゃあなんでそうなってるかっていうのを、まあ掘り下げていったところ、結局のところ根っこにあるのは、その大好きなお友達に、なんかほら、せっかく話を聞いてあげて相談に乗ってこうアドバイスしたりとかしてるのに、それを聞いてくれないっていうことで拒絶されてるっていうふうに思って、大切にされてないんだなっていうことだったんですよね、その根っこにあったのがね。だから自分は大切にされてなくて、なおかつ友達に拒絶されてるっていうことに対して怒りを覚えて、その下には悲しみを抱えてたということなんですよね。で、じゃあなんでそういうことが起こったかっていうと、その彼女は、ワンチャイで自分の話を聞くようになったからこそなんですけれども、もっと話を聞ける余地があるっていうところに来て、今まで全然聞いてなかったところからちょいちょい話を聞けるようになって、どんどんどんどんなんかね、いい気分になれるようになってきたけど、もっと細かく話が聞けるっていうステージに来たので、それをちょっとサボってたから、人に、人の、その友達にアドバイスをするけど聞いてもらえてなくてムカつくみたいな感じのことが外側に出てきたっていうことですね。人にはアドバイスするのに、私は私の言うことを、話を全然聞いてなかったし、その友達に聞いてもらえないっていうことが悲しいっていうことすら私は自分で聞いてなかったなっていうところなんですよね。だから結局、外側に人のことでこうやって出てきてくれるけど、結局自分が内側で自分に対してやってなくて嫌だって思ってることを外側の人がやってくれるってだけの話なので、それをちゃんと聞いてあげたらいいよっていう話なんですよね。で、これはもう誰にでも当てはまる話じゃん。わかりやすく誰にでも当てはまる話だから、なんかこう、この方の場合は仲良しの友達がそういう感じでムカつくことをやってくれて気づかせてくれたっていう感じですけど、それはその人それぞれ今いる場所によって、旦那さんだったり、友達だったり、会社の人だったり、彼氏だったり、子供だったりとか、いろいろ相手は違って場面も違うし、違うけど根っこで起こってることは同じだよっていうことでこの話をしたかったんですけど、でじゃあどうやって話を聞けばいいかっていうところなんですけど、 それもまた全員同じ話で、この方の場合は友達にせっかく人が親切にアドバイスして話をすごいよく聞いてあげたり、親身になって心配して したりしてあげてるのに、全然なんかそれをありがたがってくれないし、全然それを受け取ってくれないみたいに思ってることがすごい悲しくて拒絶されたって思ってるんだったから、自分が自分に友達にどういうふうに聞いてもらって、どういうふうに受け取ってもらえたら私は満足だったのかっていうことを自分にやってないからそうなってるってことなんで、友達にどういうふうに聞いてもらったら嬉しかったか、友達にどういう反応してもらってどういうふうに友達が変わってくれたら嬉しいのかっていうのを自分が自分でやってないってこと、ただそれだけだから、それをちゃんと聞いてあげて、じゃあどうしたいのかっていうのをもう一回ちゃんと聞いてみてねっていう話だったんですよね。それをどうしたいのかっていうのをちゃんとノートに全部出して、友達にどうして欲しかったのかっていうことを全部ノートに出して、でどうだったら嬉しいのか、どうだったら満足なのかっていうことを全部出して、それを全部自分にやってねっていうところで終わったんですけど、それをだからこの方は友達だけど、あなたの場合は、まあ、誰に対してそう思ってるか分かんないけど、それを自分自身にやってあげれば一番分かりやすいと。相手がそこに存在してる場合はそれで分かりやすいけど、もし自分が自分で何も聞いてあげてなくて、なんか相手は別に関係なく自分の中でただモヤモヤしてるっていうだけの場合もあると思うんですけど、その場合は何にモヤモヤしてるのっていうふうに聞いてあげればいいだけなので、まあ聞くっていうことはね、質問するっていうことがすごい大事なんですよ、自分に。だそれをとにかくひたすらやるっていうか、なんか外がうるさいけど工事やってるのかな、ちょっとうるさい音が入ってたらすいませんね。まあだからそういう感じで、自分で自分の話をちゃんと聞いてあげましょうねって、そこが基本ですよっていうことです。で相手がいる場合は相手にどういうふうにされたら嬉しいのかなっていうことを全部自分にやってあげる。でこの場合は絶対に紙に書いた方がいいです。ちゃんと自分の中からこう絞り出す、最低20個ぐらい絞り出す。どうしてほしいか、どうだったら嬉しいかみたいな、どういうふうに扱われたらいいのかって、それを全部自分にやってあげるっていうことがすごい大事なんで、基本の木ですよね、それ。生きてる人生の、誰も教えてくれなかったけど、でもそれは自分で自分を満たすっていう練習をちょっとずつしていくっていうのがすごい大事なことなんで、これをぜひやっていっていただきたいなと。ワンちゃんの場合は全部猫が同じなんで、私はこういうパターンでこうなるんだなっていうのが分かってるから、そこに今の状況を当てはめて考えていくと、あ、全部またやっぱりこのパターンなんだねみたいなね、その方もそういうそのパターンにのっとって、その自分が拒絶されて大事にされてないっていうところに行き着いて、まあ、また一緒だったよねっていう話なんですけど、その自分がなんかこうどっぷり外側のことに巻き込まれて嫌な気分になってる時っていうのは、そこの気分に浸りまくっちゃってね、そうドラマティックの中に入り込んじゃってるから、自分自身がなんかこうその幻の中に入り込んで、そこで右往左往してるみたいな、ドラマの中に入り込んでやってるってことが見えなくなっちゃうからね、ここでなんか辛くなってる時に自分の本当の本当の自分っていうのに照らし合わせるっていうことがなかなかできなくなっちゃうんだけど、まあこれもね癖なんで、練習だから、気分が悪いっていうのはすごい不安になったり焦ったり悲しくなったりっていうのは、全部あなたがあなたの本体から離れてるからそういう風になってるんですよってことなので、まあちょっとでもなんか居心地が悪いなっていう風に感じたら、それはあなたの本体からずれてるから、はっっていう、それに気づく時間をどんどん短くしていくっていうね。で気づいたら、じゃあどうしたら私はご機嫌になるんだっけっていうところに立ち返って、いちいちやっていくっていうのが人生でございますし、ワンジャイでございますということで、まあちょっと覚えておいていただけたらいいかなと思いました。はい。まあ今日の話は非常に分かりやすかったんではないかと私は思う。で、私がね今日したい話っていうのはですよ、あのさパール男子っているじゃんか、世の中に。でパール男子ね、私はね5人に1人ぐらいの割合で、非常に本当に中性的な男の子、なんかもう本当になんかこの人と私はきっと分かり合えないなみたいな子がいるんですよね。 なんか感情なさそうみたいな、感情薄そうみたいな、でなんかもう本当に男の子っていうのはわかるんだけど性別がないギリギリぐらいのところにいて、感情ないから性欲もなさそうみたいな。で私はちょっと前になんか今の10代20代の子っていうのは男の子の方が性欲がないっていうのがなんかデータで出てるみたいなのを何かで見たんですよ、結構割と最近で。この前ちょっとパール男子、そういうね、なんかもう本当に、まあ街を歩けばパール男子いっぱいいるじゃん今。でその中本当に中性的な子を見た時に、ああ性欲なさそうだなって思って見てた時に、感情もなさそうだな、分かり合いなさそうだなって見てた時に、そのデータを思い出して、ああってなったんでしょ、ああって、ああこれがグレーの起源だみたいなさ、わかります？あのグレーってさ、地球のさ、未来の地球人だけど、なんか生殖機能を失って感情もなくなって今の現代の地球に同意がある人たちをさらって人体実験したり子供を産んでもらったりとかして、人間の体の機能とか、あと子育てをする時の人間の母親の感情ってどういうもんなのかみたいなのを間近で見て学ぶみたいな、そういうことやってるらしいんですよグレーって。でだからそのくらい感情がないし、もうだから生殖機能がもう衰えちゃってさ、だから感情がなくなったから生殖機能も多分もうなくなっちゃったからさ、そういう機能がなくなっちゃったんでしょうね体に。だからあんなさ無機質なさ肉体になっちゃったのに、すごい不思議じゃない？あれが確実に人間の未来とか、すごい不思議よね。でまあそれでだから、ああこのそのあのグレーの、感情がなくて生殖機能もないグレーの起源がパール男子だったんだっていう、この間ひらめいちゃったらすごい、で私の中ですごい盛り上がっちゃって電車の中で一人で、でその後友達にこの話をしたら、いやもう絶対そうみたいな感じですんごい盛り上がって、これはもう話さずにはいられなかったっていうね話なんですけど、すごいさ、その感情と性欲がなくなるのが男の子の方が多いっていうのも非常になんかうなずけんですよね。だから女の子はさ、子宮があってさ、生理があるからさ、でもともと感情で生きてる生き物だからさ、男の子より性欲だから、性欲って何、生命力の一個でもあるわけじゃん、あの爆発的なエネルギーっていうのはさ、そういうものがさ、女の子の方はまだあるけど男の子の方が少ないっていうのがすごいわかる、わかるなって思って、あそのなんかこう、それが形になったのがパール男子かみたいな、そんでパール男子がグレーの起源だみたいな。だからグレーの起源は今この現代に始まった、まあ、ちょっと前からあるのかもしれないけど、グレーが誘拐をし始めたような時期から始まってるのかもしれないけど、それがいつなんか私はようわからんのですけれども、まあだからこの今を生きる時代にさ来てるっていうことはさ、ここが起源だからなんじゃないのかって私は思って、すごい友達とめちゃんこ盛り上がりましたっていう話を私はもうめちゃんこしたかった今日大発見みたいな。だから皆さんもパール男子を街で見かけたらね、5人に1人か10人に1人ぐらいの割合で非常に中性的で、本当になんかもうお肌とかもめちゃんこ綺麗でさ、なんかさもう女子力で言ったら私の方が負けてるみたいなさ、そういう感じの男の子がいたら、これがグレーの起源だって思っていただけたら、ちょっとなんかね感慨深いものがあるんではないかと。でもこれを聞いてくださってる方のパラレルの未来はグレーではないと思うんですけど、だからあちらの方たちはあちらの方たちのパラレルの世界があって、そちらに行かれる方たちなんだろうなみたいな。まあ5人に1人は言い過ぎかもしれないけど、なんかまあ何人かに1人の割合でグレーの起源なんだろうなって思ったら、もうおーみたいな何かの起源のなんかさ、行き別れみたいな、こう別れ目みたいなのを見た、何歴史的瞬間を私は今目にしてるって思ったらすごい興奮してこれを私はこの音声で話さずにはいられなかったっていう話でございます。なんかちょっとむしろこっちが私的には今日のメインだったみたいなね、ワンちゃんの話は私の中でいつも日常だからまあ別にっていう感じなんですけど、こっちはもう新しいフレッシュな話題だったから私の中ではちょっと激アツでしたという話なんですけども、自分の話を聞くっていうのは常日頃からね本当に癖をつけて、もう一日 もう1分でもいいからさ、そういう時間を取るって。もしさ、なんかさ、私はさ、そう、手帳つけるとかマメなことができない人間なんだけどさ、手帳で毎日今日のあった出来事みたいなの書くのが日課になってるんだったら、その時に今日はどんな気分だったみたいに自分で聞いてあげるっていうことをやったらいいんじゃないかなと思いますね。今日なんか私自分に聞き忘れてたことなかったかなみたいに聞いてあげるとすごくいいんじゃないかなと思うので、ぜひやってみてください。はい、というわけでまたお会いいたしましょう。さいならっきょう。はい、じゃあね、バイバイ。